はい、それでは入試品質古文葵の巻を読んでみましょう。まず前書き長いです。光源氏22歳の4月、鴨神社の葵祭りの日を控え、で審査員桐壺亭と古貴殿のお行き先の娘が鴨川で御計の儀を行うことになった。でその日光源氏が行列に愚物するとあって、一目その姿を見ようとする人々で一条王子は混雑を極める。で光源氏の正妻葵の目を懐妊の身ではあったが、女房たちに詰められて見物に出てきた。そして車の列の中に割り込もうとする。そこには光源氏とかつて年頃の中であった六条宮住処の車も来合わせていて、有名な車争いの場面になる。大事なところですね。日竹行きて、でこれ日が進んでいくということですけど、これ夏ですからもう日盛りなんですね。で儀式も和田とならぬ様にて出たまえり。この儀式というのはこの葵の上の外出の支度なんですけども、まあ、これは中がつくと思います、本番だったらね。で葵の上の外出の支度というものもわざとならぬ、こうわざとっていうのは本格的って意味ですよ、まあ、ゴロゴロで見ておいてね。本格的ではない、ならぬ、で格式ばらない程度、まあ、本格的とか格式ばらない程度の支度で入れたまえりお出かけになったんですね。まあ、正妻格の葵の上ですけれども、まあ、解任中でもあるし、あんまりちょっと仰々しい感じで、わざとならぬ感じ、本格的ではない程度でお出かけになったんですね。さて一条王子に行ってみます。そうすると暇もなう立ち渡りたるに、予想欲しう引き続きて立ち渡らう。さあ行ってみると、暇、暇っていうのは隙間ですね。一条王子は見物客で暇もなう、隙間もなく、で立ち渡ってたのは物見車、牛車ですね。暇もなお立ち渡りたる、渡るっていうのは一面にぎっしりいたって感じですね。ですから隙間もなく物見車、牛車が渡りたる、ずらりと一面に並んでいた、いるので、予想欲しう引き続きで、でまあ葵の上は意義を整えてね、予想欲しい感じっていうのはここは意義を整えて引き続き立ち渡る、で列をなしたまま、ただし立ち煩う。さあどうしよう、車の立てようがないと。だから出かけて行ったのはいいけども、ただ仰々しい感じで列を整えただけで立ち煩ってたんですね。立ち煩うっていうのはもう立ったままどうしようか困ってる状況ね。さて良き女房車が多くて、増々の人なき暇を思い定めて皆差しのけさする中に、アムジロの少し慣れたるが、下すだれの様などよしばめるに、糸を引き入れてほのかなる袖口、物裾、風見など、物の色、糸、清らにて、ことさらにやつれたる気配、シルク見る車二つあり。わかったかな？要するに、さあ、どけどけと、葵の上がいらっしゃったと、ということで、ここだと決めて、周りの車をのけようとした中に、ある一つ目立つ車があったんですね。それはアムジロの少し慣れたるもの、それから下すだれの様などよしばめる。でも糸を引き入れてほのかなる袖口、物裾、風見など、物の色清らにて、ことさらにやつれたる気配しるく見る車があったんですね。まあ要するに、どけどけって言って大抵のものはどいてくれようとした中で、ある車、アジロ車でそれほど新しいわけじゃないと。少し慣れたる。三行目の頭の少し慣れたるっていうのは、慣れるっていうのは、例えば革かなんかのこう製品をみんなが使った時に、最初のうちは新品ですよね。それがちょっとこうこなれてきた感じって感じね。少し慣れたるっていうのはそんな古びた感じはしないんだけど、いいぐらいにこなれた感じの車であって、そして車にはそのすだれがついてるんですけど、なかなかそれがよしばめる、よしっていうかなりいい感じなんですね。優雅なんですね。そして糸を引き入ってたのは乗り手です。乗ってる人は大層奥の方に引っ込んでるんですね。っていうことは何か相当訳ありの人が潜んで乗ってるに違いないって感じですよ。でちょっと見えるのはほのかな袖口、物裾、風見、そういう着物の一部が非常に美しくて、ことさらにやつれたる、わざと目立たない、やつるっていうのは目立たない風にするんですね。わざと目立たないようにしている様子っていうのが、でも白く見る、はっきりわかるんですね。結局わざと目立たないけれども、逆にそれがはっきり分かる車が2台あると。さあそこで改革、これはさらにさように差しのけなどすべきお車にもあらずと、口ごわくて手触れさせず。さあそうすると その車2台の友人が言うんですね。これはですね、全くもって押しのけていい車じゃないんだ。つまり葵の上の車が後から来てのけのけのけって来て、でこの車までのけようとしたところ、今言った奥の方に誰か偉い人が乗ってそうだとおぼしき車の友の人が、この車はね、あんたがいくら来たって押しのけていい車じゃないんだっていうふうに言って口答えをし、強く言って手を触れさせないんですね。で古文、伊豆方にも若き者ども、えい杉立ち騒ぎなど過ぎたるほどのことは、えしたためあえず。でただし、もうこの伊豆方、どっちの方にも若い者がいてね、それでえひ杉立ち騒ぎたるということは、もう酔っ払っちゃって騒いでるんですね。っていうことなので、えしたためあえず、でも止めることができない。どうにもこうにもしたためっていうのは、この場合は整える感じですけども、手を止めるとかっていうことがえずできない。とても手のつけようがないんですね。誰も止められないんですね。で5分、大人しき御前の人々は、書くななど言えどえとどめあえず。で一方、年を取った大人いるわけですね。で判断力のある年配の友の人は、書くな、やめろと。でこのなっていうのはするなのなんですね。こんなことはするな、そんな乱暴はやめろっていうふうに言うんだけれども、若いやつらの酔っ払った連中をとても止めることはできない。え、ずですね。とどめ、あえず。はい。で、さて、西宮の御母、宮住どころ、物おぼし乱るる慰めにもや、と忍びていでたまえるなりけ。実はこの、今、誰か乗ってるに違いないと思った車は、西宮の母、つまり、最初の前書きにも書いたように、新しく西宮というものを決める、その御計の儀のそのお祭りの日だったんですね。で実はこの新西宮となるのは、これは当然吉立母帝とそれから古紀殿の大木崎の娘のものなわけですけれども、その西宮の母に該当してた一人として六条宮住処がいたんですね。ですから結局は六条宮住処としても、実は自分の娘がこの祭りに出るわということにおいて、お母さんとして娘の晴れ姿を見たいということにおいて出かけてたわけです。しかも、まあ、先に場所を取ってたわけですね。ですから実は西宮の母であるところの六条の宮住処が光源氏のことを思って、まあ今回源氏も出てくるし、で自分の娘も西宮だしと思って、ちょうど娘の晴れ姿や源氏の美しい姿を見たいなと思って来てたところ、まあはっきり言ってあんまり目立っちゃいけないと思って忍んで出かけて来ていたんですよね。まああの源氏、今私のことをもうね愛してないかもしれないけれども、誰か別の人を好きになっちゃって仕方がないかなとか、いろんなことを考えてたわけですよ。もう思い乱れてたわけです。だけどまあ自分の娘の晴れ姿を見たり、遠くから源氏のことをこっそり見るぐらいだったらいいかなと思ってこっそり来てたところだったんですよね。さて古文戻りますよ。連れなしずくれどおのずから見知りぬ。でところがそうはわからないようにしてたんですね。連れなしってのは表面的に冷淡であるって感じなんですね。ですからあの人間に使われるときには冷淡な感じなんですけど、ここでは状況ですから、連れなしずくれどっていうのはわざとこう気づかれないようにしてたって感じでね。表面的にさらっとしてたって感じなんですね。まあ、場面状況的には自分だと気づかれないようにしてたんですけれども、おのずから自然と見知りぬ、六条見やすんところと分かっちゃうわけですよ。で、そうすると、葵の上の方としては、お前は六条見やすんところの車だなとこうバレちゃうわけですから、さあどうするかというと、改革のところです。さばかりにてはさな言わせぞ、大将殿ぞ豪家には思い聞こえらんなど言うを、まあ、ここまでいきましょうかね。でその程度の身分じゃないかと、六条見やすんどころでしょと、なあその程度だったらね、さな言わせぞ、そんなことを言わせるなと、な、そうですね、禁止です。そんなことを言わせぞ、言わせるな、大口叩かせるなよと、 で大将殿ってのは源氏のことですけど、まあ、源氏に愛されてるからっていうことをね、虎の意を借りて狐じゃないんだから、そんなことでこの葵の上様のね正妻閣のね車を入れないなんてありえんっていうことで、大将殿を豪家、豪家っていうのは当てにする感じなんですね。で当てにするっていうぐらいじゃあね、はっきり言って納得いかないよなんていうふうに言うわけですね。でその御方の人も混じれば糸欲しと見ながら良いせむも煩わしければ知らず顔を作る。さあというのを光源氏の大将家の者というのがお供の中にいますから、六条の宮住所の方もまあ当然気の毒なことだなと思うんですけれども、でも引き止めようとする者も厄介だと思うのでそちらの顔をしていると。ですから当然その六条宮住所と葵の上は源氏にとって正妻である人と、それから愛人である人ですよね。ですから光源氏の部下の人も当然混ざってるんですね、葵の上の方の若者とか年寄りの中にはね。ですから状況というか人間関係を知っている葵の上側の人間の人もいるんですけれども、まあ、いかんせんやはり六条の宮住所には気の毒だと思うけれども、まあこれを止めちゃうと後々厄介なことになるな、自分は葵の上の方に雇われてるわけだから、間に立つのもなと思って結局引き留めようとするのももう厄介だと思って、で知らず顔を作る、そしらぬ顔をしてしまうわけですね。ですから本来葵の上の側には光源氏の部下も混ざっていて、六条宮住所との源氏の関係を知ってる人もいるわけですけれども、まあここはそしらぬ顔をして止めない。でどうなるかというと、ついにお車どもを立て続けつれば人だまりの奥に押しやられて物も見えず、でついにとうとう葵の上の方の車の列をこうね、まあもう入れて割り込んで入れてしまって、で結局六条宮住所はお供の車の奥に押しやられて、せっかく早く来てね見ようと思った晴れの舞台を見ることができなかったということなんですよね。はい、まあかわいそうな六条宮住所、ただしこれをきっかけとして六条宮住所が己ということで葵の上に取り付いて、結局は夕霧君を産んだ直後、葵の上は、まあ、産後の日立ちも悪くお亡くなりになってしまうということなんですね。